ただいまより2021年10月31日第5主日礼拝第1礼拝を始めます。7番させたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国とお力とお栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文15、詩51編。口読文15、詩51編。あーかみよ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。我が不義をことごとく洗い去り、我は我が咎を知る。我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、されば何時物言う時は正しとせられ、身を我横島の中にありて生まれ、何時誠を心の内にまで望み、何時祖父をもて我を清めたまえ、我を洗いたまえ、何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、 願わくは御顔を我がすべての罪より背け、あー神よ、我がために清き心を尽く、我を御前より捨てたもうなかれ、汝の救いの喜びを我に返し、されば我が咎を犯せる者に汝の道を教えん、神よ、我が救いの神よ、血を流し罪より我を助けいたしたまえ、主よ、我が唇を開きたまえ、何時は供え物を好みたまわず、もししからずば我これを捧げん、神の求めたもお供え物は砕けたる魂なり、聖書を読みいたします。マルコによる福音書3章20節から30節です。新約聖書の66ページです。マルコによる福音書3章20節、イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちは、あの男はベルゼベルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめを揉めして争えば立ち行かず滅びてしまう。またまず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊が冒涜するものは永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼が汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。ここまでです。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、今朝も健康を与えられ御堂に招かれ、共に主を賛美し御言葉をお聞きすることのできますことを感謝いたします。またご家庭にて礼拝を守っている方々と共に礼拝を守ることのできますことを感謝します。主の日を覚え3回の礼拝を守ることができて感謝です。越谷教会のすべての技を祝し守り導いてください。明日から11月になります。紅葉の季節になります。神様からいただいた季節の恵みに感謝いたします。私たちは神様の大きな愛に包まれて日々過ごさせていただき感謝します。神様はいつも私たちを覚え共にいてくださっているにもかかわらず、あなたを忘れ自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。でもこんな私たちをもいつも覚えてくださり守り導いてくださっていることを感謝します。またコロナウイルスの状況は少しずつ良い方向へと向かっています。これからもずっと感染予防を覚え換気マスクの生活を心がけて、これ以上また感染が大きくならないように生活を心がけて過ごしていきたいと思います。日夜お働きくださる医療従事者の方々に感謝することを忘れずに祈ることができますように、 すべてのことにあなたが共にいてくださり、すべてを神様の御心によって歩むことができますように。世界の平和を祈ります。世界中の平和を、御心によって平和の歩みがなされますように。世界中で争いのない日々を過ごすことができますように。スグル州は清水伝道師の就任式が行われました。清水伝道師のこれからの歩みをお守りください。今朝は清水伝道師により聖霊を冒涜する者はと題し、マルコによる福音書を通して御言葉をお聞きいたします。語られる清水伝道師が聖霊に満たされ御言葉を十分に語ることができますように。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますようにしてください。この新しい週も御言葉を糧にあなたが共にいてくださることを感謝し、日々歩むことができますように。幼稚園教会学校の技を顧みてください。幼稚園園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人を、そしてご家族を思え守り導いてください。ご奉仕くださいます先生方お一人お一人を祝し、健康をお支えください。越谷教会においてお働きくださる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師、鈴木牧師のお働きを覚え、お働きを祝してください。そして健康を支えてください。礼拝を覚えつつも礼拝堂へと集えない兄弟姉妹があなたの恵みのうちに過ごすことができますように。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹をあなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの名によってお捧げいたします。賛美歌284番、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、 罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アメン。説教、聖霊を冒涜する者は、清水義弘伝道師です。
どうしよう。聖書を読み進めていくと、たびたびそんな恐ろしい言葉に出会うんです。そんな時、私たちクリスチャンはその言葉を見なかったことにして、次のページにきっと記されているだろうという優しいイエス様の言葉を、イエス様の姿を探したくなる、そんな誘惑に駆られます。ですが、私たちに与えられている信仰がそんな聖書の読み方を許してはくれないのです。だからこそ、そんな恐ろしい言葉に立ち止まって、恐怖を覚えつつも、その言葉に込められている神様のメッセージを聞こうとします。しかし、聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。永遠に罪の許しをもらえない。どうしようと思います。私たちはキリストの十字架によって罪許されたのではないかと。イエス様を通して神様からもらった神の国への切符、もし大切に握りしめているそのチケットの裏に小さな米印があって、ただし聖霊を冒涜した者は無効とすると書かれているのだとすれば、それはとても由々しい事態なのです。すぐに知りたいと思うんです。聖霊を冒涜する、それは一体どういうことなのか、そしてそれは自分に当てはまっている罪であるのか、それはイエス様の十字架の力さえ届かない罪であるのか。そんな不安を抱えながら、私たちは聖書に今耳を澄ませています。ですが、根調の聖書箇所で律法学者に対して語りかけているイエス様は、どこかユーモラスなのです。ご自分に反発してご自分を殺そうと企むほど悪意を持っている人々、そんな人々に対しているとは思えないほど、イエス様は面白く、そしてハッとさせられる例え話をされています。あなたたちは私が悪霊の親玉サタンの力で悪霊を追い出しているという。だけどどうしてサタンがサタンを追い出せるのだろうか。そしてまずは国家という大きなスケールの内輪もめの話をされます。敵国とならまだしも、国が自分の国の中で争っていては、その国は崩壊してしまうじゃないか。もっともな話です。ですがこの話はスケールが大きくて、私たちにはいまいち実感が湧かないのです。だからこそイエス様はこの話を非常に身近なお話に展開させていくのです。一つの家庭の中で分裂が起これば、その家は崩壊してしまう。それならよくわかるという方も多いのではないでしょうか。私たちの人間関係の中で頻繁に 喧嘩と仲直りを繰り返すのは他のどこでもなく家庭の中であるはずだからです。うちの中で用を足してお手洗いから出ようとすると、ああトイレットペーパーが切れていると、そんな時私たちが考えるのはきっと、あ最後にトイレに入ったのは誰なんだという怒りだと思うのです。例えば普段より起きるのが遅くなってしまった、そんな平日の朝、普段乗り込む電車に間に合うにはあと10分で家を出なければならない、だけど洗面所で永遠にヘアスタイルを整えている我が子がいる、あるいは朝切らしている牛乳を買ってきてそう頼んだのに夜手ぶらで帰宅してくる夫。家庭にはそんな小さなつまずきがたくさんあるかと思うんです。また神様にしか打ち明けることができない、そんな大きな痛みを伴う分裂を抱えている家も決して少なくはないでしょう。イエス様もまさにそんな致命的な分裂を抱えた家庭に属する人なのです。あの男は気が変になっているという噂を聞きつけ、イエス様を力ずくで取り押さえに来た家族の姿が21節にあります。自分の家族であるイエス様を理解するよりも人々の噂話に動揺し、イエス様の伝道活動を無理やり止めようとしている家族、一番理解してほしい身近な人に何も理解してもらえない痛み、イエス様はよく知っています。どこにでもある、そんな身近な例え話を通してサタンが自分同士で喧嘩していては滅んでしまうのだということをイエス様は律法学者に説明しています。そしてイエス様はご自身を暴力的な強盗として物騒なイメージを用いて描写されます。人間の心の中にいるサタンを襲撃して無理やり縛り上げ何もできなくしてから中にあるもの、そしてサタンに支配されていた人間自身を奪ってゆく、このイメージは宗教画に見られるような線の細い色白でか弱い美しいイエス様の姿とは程遠いです。大工として働かれていた肉体労働者らしく日に焼けた体を、そんな皮膚を持つイエス様、神殿を強盗の巣にするんじゃないと怒って商売人を追い出して彼らの腰掛けをひっくり返す、そんなマッチョなイエス様の姿と重なるイメージです。サタンと取っ組み合いボコボコにしておとなしくさせてから私たちをさらっていく、それほど無理やりに何が何でも人間を救い出そうとするイエス様、そしてそのようにしてイエス様に抱きかかえられて神様のもとに連れて行ってもらったのが私たち許された罪人であるわけです。ですがそんなイエス様を受け入れることを律法学者たちは徹底的に拒否しました。彼らは自分が信じている神様のイメージ、それを否定されることに耐えられなかった。私たちは誰よりも神を知ってるんだ、なぜなら私たちは律法の専門家だからだ、私たちのルールブックにはあなたが語る神の姿はない、間違っているのはあなただ。 悔い改めるということは、自分が間違っていましたということを認めざるを得なくなることです。私たちは自分が大切にしてきたものを暴力的に否定されるときに激しい怒りを覚えます。ましてやその分野の権威として人々から尊敬されている立場だとすればなおさらでしょう。自ら神を追い求め聖書を読んで増え続けていく知識がある、教理を学んで身につけた正しいキリスト教信仰、教会に足を踏み入れたばかりの人に対して何もかも知っているといった顔で語ったキリストについての話、その数々。仮にそれら全てが間違いだと言われて、また一からやり直すことを迫られるとすれば、それは長い時間をかけて作り上げた何万ピースものジグソーパズルを自らの手で裏返して床に叩きつけろと言われているようなものでしょう。私たちはイエス様の働きを悪霊のものであるということはないでしょう。ですがそれでもこの律法学者たちの否定は決して私たちと無関係ではないのです。先ほど私は本当のイエス様の姿は私たちが思い描いているような華奢なハンサムではないのだと言いました。どうでしょう、壊れてしまったイメージにがっかりされた方はいないでしょうか。私たちが考えている親しみを覚えているイエス様のイメージを守り続けたい、それはどうしたってあるのではないでしょうか。私たちは自分で積み上げた考え、自分のキリスト理解に支配されてしまうことで神様が与えてくれている聖霊の自由な働きを拒絶してしまうことがあります。そうだとすれば私たちは直接聖霊を冒涜していないから大丈夫なんだと言えるでしょうか。私たちがプレゼントされた神の国への入場券は本当に有効であり続けるでしょうか。悔い改めてイエス様に対する理解を新しくされることに無関心であるとすれば、それはせっかくもらったチケットを知らず知らずのうちに火に近づけていることになるかもしれない。ですがそんな分からずやの私たちのためにキリストは十字架にかかってくださったわけです。神の子が最も尊く価値あるものが最も取るに足らない愚か者のために貼り付けにされて死ぬ、それは当たり前のことでも私たちが安易に受け入れられることでもないはずなんです。意味不明です。何の理屈にも合わない、全くもって理解できることではないんです。私たちはキリストをよく知っています。ですが何も分かってません。どうしてそんなバカバカしいことがあるのか、どうしてそんな愚かなまでに神様に愛されているのか、どうしてイエス様が犠牲になってまであなたと一緒にいたいと主が願ってくださっているのか。私はキリストを理解しているんだ、そんなことを口が裂けても言えません。全く納得できないことだからです。ですがそれでも私たちはそんな意味不明な神の愛を信じてます。全く納得できない、それでも私の罪がかけられた、主イエスの十字架を見上げるときに私たちは何の理屈もなくごめんなさいと思わないではいられない。どうしてそんな言葉が私たちの魂から湧き起こるのか、それはそれこそが聖霊の働きによるものだからです。私たちが 両の手に抱えて大事にしているキリスト理解を捨てざるを得ない時、それがあるとすれば、それは十字架を見上げながら抱えているものを手放して、その手の指先を組んで祈りの姿勢をとって、神様ごめんなさいという時なのです。そしてそれこそが悔い改めであり、火にくべようとしている神の国へのチケットをもう一度固く握りしめることなのです。悔い改めてキリストの恵みを受ける、それは神様にとって聞き分けの良いいい子になることとは違います。人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許される。私たちが信じている神様は本当に寛大だと思います。私たちは自分に降りかかる不幸、悲しみ、苦しみを全て神様に訴えてよいのです。どうして私がこんな目に遭わないといけないんだ、冗談じゃない、何とかしてくれ、私の神なんだからと、時に呪いの言葉さえ口にしながら神様に痛みを訴えること、これは許されていることなのです。イエス様をくださってまで私たちと一緒にいてくださることを選ばれた神様が、そんなことで私たちを見捨てるはずはないからです。むしろ見せかけの経験で自分が抱えている痛みを押し込めて感謝の言葉ばかりを唱えてしまう、そんなことはあってはならないのです。サタンに勝利されたイエス様は今も残っている、小さな悪魔を根絶やしにしようと戦っています。だからこそ悪を決して許しはしない神様に自分の苦しみのすべてを委ねてよいのです。聖霊の冒涜とは、神様が与え続けているものを拒絶することです。それだけは神様は望んでいない。どれほど身勝手な文句を並べ立てる悪い子供であったとしても、父なる神は私たちに何の見返りも求めず、与えて与えて与え尽くすことを喜ばれる神様であるからです。与えられているものを受け取らないこと、それこそが永遠に罪の虜になることです。イエス様によってサタンから無理やり奪い取られた私たち、私が与えたいものだけは拒絶することをしないでほしいんだ、そんな神様のメッセージがイエス様の言葉を通して響き渡るのです。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。祈りましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。今朝もこうして私たち一人一人あなたのもとに招いてくださいました。ありがとうございます。神様、私たちはさまざまなものを抱えています。本当に悩みや苦しみ、痛みを抱えて過ごしています。あなたにより頼む以外生きていくことができないものです。神様、どうか常にあなたの身元にいることができますように、どうか罪に沈むことなくイエス様の十字架を見上げて一日一日歩んでいくことができますように、信仰を与えてください。聖霊を注いでください。御言葉をたくさんお与えください。共に自宅礼拝を守っている兄弟姉妹がいます。どうか心を一つに合わせてあなたのご栄光を賛美することができますように。神様、自宅礼拝を守ることさえ許されない兄弟姉妹もいます。どうか最も苦しんでいる兄弟の上にあなたの格別の憐れみを注いでください。 神様、私たち一人一人あなたの子供として、あなたの道具として用いてください。どうか一人でも多くの人がキリストに結ばれますように、そしてどうか一人でも多くの人があなたの身元に結ばれることを共に喜ぶことができますように。たくさんのものを与えられていることに感謝いたします。委ねられない自分さえすべてあなたの御手に委ねることを願って、私たちの主イエス・キリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌352番。捧げいたしましょう。
感謝です。どうぞ神様の名前をいただいて、この1週間も歩んでいくことができますように導いてください。私たちは神様からたくさんの恵みをいただいております。感謝です。今私たちの献身の印として献金をお捧げいたしました。どうぞ神様の御用のために用いてください。この小さなお祈りをここにいらっしゃる一人一人の皆様のお祈りと合わせて、イエス様の名前を通して御前をお捧げいたします。
アーメン。
昭栄541番、引き続き棚橋牧師より祝祷をいただき、構想を持って礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。